12ページ、13ページ、レベル3まで。レベル2は、決算審査特別委員会の概要。議案番号。レベル3は、質問、回答、意見。成果を検証し、次年度予算へ反映。9月8日の本会議において、委員11人からなる決算審査特別委員会が設置され、9月16日、17日、18日の3日間にわたり、令和元年度君津市一般会計決算をはじめとする各特別会計決算の認定議案6件の審査を行いました。慎重審査の結果、いずれも全員異議なく、原案の通り認定すべきものと決定しました。委員会における主な質疑等、審査の概要については次の通りです。写真、決算審査特別委員名簿、委員長、小倉康之議員、副委員長、石上類議員、委員、鈴木隆博議員、村上幸人議員、松本裕次郎議員、佐藤陽子議員、野上真嗣議員、船田健二議員、下田健吾議員、保坂義和議員、加藤清美議員。説明、会議の様子、写真、終わり。決算審査特別委員会の概要。認定第1号、一般会計。質問、住民基本台帳事務関係事業及び証明書コンビニ交付事業に関し、マイナンバーカードの取得促進について伺う。回答、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスにおける証明書交付手数料は、窓口での交付手数料より100円減額していること。また、経済部と連携し、マイナポイントの普及啓発に合わせ、市内の商業施設で普及啓発活動を行った。意見。デジタル化の促進においては、国の動向を注視し、市民サービスに資する新しい方針を取り入れるとともに、引き続き、マイナンバーカードの普及促進に努められたい。質問。民間保育園運営費補助金に関し、一時預かり事業の利用料金及び実施していない民間保育園の対応について伺う。回答、利用料金については、公立保育園は1時間あたり300円、宮下どろんこ保育園は1時間あたり1000円となっている。未実施の民間保育園については、実施に向け継続的に協議をしているところで、新規民間保育園については、事前に引き取りや協議を行い、より良いサービスを提供していきたい。意見、公立保育園と民間保育園で、利用料金に差がある状況を踏まえ、補助金の活用について案内するなど、協議を進め、利用者のニーズに合った事業の普及を図られたい。写真、宮下どろんこ保育園。写真終わり。質問、子育て世代包括支援センター、整備運営事業に関し、事業効果について伺う。回答、 妊産婦のニーズに対して助産師と保健師が連携することで、より専門的な支援が可能になった。写真、子育て世代包括支援センター。説明、エプロンをつけた女性2人がお人形を使って沐浴させている。写真終わり。質問、特産品奨励事業に関し、カラー公募を有効に活用するための研究結果について伺う。回答、パン作りに関する研究において、カラー酵母を使用したものは特徴のあるものにならなかったが、カラー由来の乳酸菌を使用した場合は酸味のある特徴的なパンを作れる可能性があるとの調査結果が出ており、今後は市内の事業者が生産できるよう、カラー由来の微生物の利用方法の検討などが必要であると考えている。また、カラー酵母を使用した化粧品についても商品化に向けて研究を進めている。質問、産業支援センター運営事業に関し、支援実績及び相談数を増やすための取り組みについて伺う。回答、相談事業者数は91社、相談件数は182件であり、報酬については相談件数に応じて支払いを行っている。また、周知方法については市のホームページ広報機密、機密商工会議所の開放などでの周知に加え、今後は市の SNS を活用するなど、利用促進に努めていきたい。意見、本市に先立って事業を開始した木更津市の産業創業支援センターは、支援実績、相談件数も多く、本市の事業者も利用していると聞いている。今後は利用しやすい環境を作るため、相談内容の内訳、支援結果などの統計データを活用するとともに、木更津市との連携についても検討し、さらなる利用促進に向け取り組みを推進されたい。質問、地籍調査事業に関し、協会確定率を高めるための取り組み及び調査箇所の選定について伺う。回答、協会確定率を高めるため、土地所有者から聞き取り調査を実施した上で、現地での測量や客観的資料から総合的な検討を行い、協会を現地に復元し、その協会をもとに一人一人に丁寧に説明を行うことで、土地所有者の理解を得ている。また、調査箇所の選定は、防災対策の推進や土地の管理、有効活用等を考慮した上で選定しており、平成27年度に機密インター周辺から調査を開始し、現在は小糸川の河口に向かって左岸地域にあたる貞本上湯江地区の調査を進めている。写真、地籍調査の様子。写真終わり。質問、消防団運営関係費に関し、消防団員の出動手当の支給方法の変更について伺う。回答、一律6000円の支給としていたものを、出動区分および出動回数に応じた支給方法に変更し、平均で 1537円、最高で38,800円を支給した。質問、農業施設災害復旧事業及び農地災害復旧事業に関し、災害後の水稲などの作付け状況について伺う。回答、災害後400件を超える被災相談があり、すべての農地、農業施設の復旧とはいかなかったが、次年度の作付けには間に合うよう復旧作業を進めている。意見、耕作放棄地が増えることのないようあらゆる方策を検討し、スピード感を持って対応されたい。賛成討論、歳入においてふるさと機密応援寄付金の増、災害に対する特別交付税措置、国庫支出金の活用などにより全体として増収となっていること、特にふるさと機密応援寄付金は近隣市と比較しても高い寄付額となっており、災害復旧等に有効活用されていること、また被災者等へ配慮しつつもページ口座振替受付サービスを利用した納税を干渉するなど納付機会の確保に努めた結果、徴収率を上げることができたことは評価できる。歳出においては広報機密の発行について紙面の大きさを A4 版へ変更し、全面的なリニューアルを行ったことで、デザイン性や特集内容において市民から好評を得ていること、また実施したアンケートによる市民からの意見を取り入れ、構成を改善するなど柔軟な紙面作りを行っていることは高く評価できる。また平成31年の予算審査特別委員会での指摘を受け、市民対話事業については対象地区を小井と清和地区から市内全地区に拡大し、事業費等の精査を行ったこと、また学校給食共同調理場施設解体事業については設計内容の見直しにより工事費の縮減を図るなど、議会の意見等を踏まえ執行方法を見直した事業も多く見受けられたものと理解する。認定第2号国民健康保険特別会計。質問、若年健康審査等事業費に関し、受診状況及び未受診者への対応について伺う。回答、令和元年度の対象者数は2443名、受診者数は169名で、受診率は約 7% である。未受診者への対応については国民健康保険に加入しており、過去3年以内に受診履歴がある方、また35歳から39歳の方、さらに清和、尾津、上総地区の30歳から34歳の方に対して勧奨通知を送っている。意見、検診を機に引きこもりや虐待等の社会問題が見つかることもあるため、受診率の向上に努められたい。賛成討論、特定健康診査事業においては AI を活用した効果的な受診勧奨により 受診率が向上したことは評価できる。認定第5号、賛成討論。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、地域包括ケアシステムの構築をさらに推進するよう望む。議会、基本条例に基づく議員間討議を実施。君津市議会基本条例第15条第2項の規定に基づき、議員間討議を行い、9月29日の本会議の委員長報告では、以下の事項について、委員会全会一致の意見として、市へ申し入れを行いました。申し入れ事項。1、補助対象事業の調査においては、町内で情報共有をしっかり行い、多角的な視点で補助金の獲得に努めること。2、市の財産について適正な管理を徹底するとともに、公用車事故の撲滅を目指した取り組みを実施すること。3、災害復旧及び新しい生活様式への対応にあたっては、スピード感を持って着実に事業を執行すること。以上、12ページ、13ページでした。